12月16日日曜日、ポレポレ今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。というわけで、どうもこんばんは、まさきファンです。ポレポレを更新してない間にいろいろなことがあるというのは結構毎度のことだったりもするんですけれども、今回はちょっと驚くようなことがあったやもしれぬな感じでちょっとね、ちょいちょい、あ、またそういうねっていう感じだとは思うんですけど、順番にね聞いていっていただけるといいかなと思います。はい、というわけでですね、12月じゃないな、11月中旬から下旬にかけてですかね、私は年間で3本ほどしかオーディションを受けないというか、オーディション苦手族って感じで、依頼できたお仕事、指名できたお仕事だけをやっていくようなお仕事スタイルになっているんですが、たまたまちょっとこう、おと思うオーディションがあっておって思った結果、その11月の中旬から末にかけてのオーディションを受けたんですね。で、その一次審査が、ボイス審査というか、いろいろとサイトにボイスアップしてますよとか、こういう活動をやってますよっていうようなこう審査で、実際に新たにボイスはいくつか撮ったんですけど、それも送りつつっていうようなオーディションだったんですね。で、それが見事にまあ受かりまして、で、第二オーディション、二次オーディションっていうようなのに進んだんですよ。で、その二次オーディションが面接だったんですね。で、受かったよっていう知らせと、オーディション受かったから面接に来てねっていう連絡が、なんと面接の前日の午後3時ぐらいですかねに急に来たんですね。で、受かったけど時間がないよってなっておおおおってなって、で、その次の日の3時、午後3時に来てくださいって言われてたので、午後3時なら一応ちょっと美容院ささっと済ませて行くとかもできるし、まあ美容院が無理でも松江区ぐらいはいけるかなとか思って、あ、わかりました、じゃあ午後3時ですね、よろしくお願いしますみたいなメールを返したんですよ。したら、すいません、申し訳ないんですけれども、午後3時じゃなくて午前11時に変えてもらってもいいですかねって言われて、おっと、午前になったぞ、午前11時か、え、美容院は絶対間に合わないし、松江区は空いてないし、ってなって、もうなんかその時たまたまフリーダムな髪型をしてたというか、髪色をしてたんですよっていうのが、そのいつも髪はストレートでロングっていう感じなんですが、胸より下ぐらいまで伸ばしてたのね。で、その胸の部分ぐらいの長さを青にしてたんですよ。だから胸より上の部分は髪の毛黒なんだけど、胸より下の部分は青っていうような髪色にしてて、で、その青の部分が抜けてきた結果金髪になってたんですね。で、その金髪になってたから、これはちょっとと思って茶色に染め直したんですよ、その金髪だった部分、胸の部分をだから頭から胸までの部分は黒髪でも、胸から下の部分は茶髪っていう、そのなんか 2つに分かれてるようなちょっと変わった髪色の状態だったんですね。で、結局じゃあ午前11時にお願いしますって言われたのが8時とか9時とかだったのかな、午後前日のってなったから、まあもうその日に美容院に行くのも無理、次の日に美容院に行くのも無理ってなったら、その髪のまま行くしかないじゃないですか。あ、もうしょうがない、じゃあちょっと結べばそこまで目立つっていうほどでもないし、まあとりあえず髪を結んでいくかと思って結んで、でその会社に面接に行くわけだから、会社に行っても問題ないような服装にしなければならない。でも前日だから、なんか買いに行くみたいなこともできず、家にある服の中で突然会社に行っても大丈夫な服とか思って頑張ってその面接に来ていっても問題ないような服を選んで、でまあ当日その会社に行ったわけですよ。で普通に面接していろんな話をして、結構ニコニコお話をしたりとかしつつ帰ってきて、でその12月の上旬に、ご連絡しますねっていうような風に言われてたんですけれども、まあ受からなかったと。で、受からなかったですよ、すいませんみたいなことを言われて、あ、全然いいですよっていうようなのを終わらせてきたんですけど、今までの人生で一度も面接に落ちたことがなくて面接落ちた、やばいってなったんですけど、もうなんかどう考えても髪色どう考えてもなんかもう面接受からない理由が髪色って感じで、あ、やらかしたなって思ったんですけど、まあそのオーディションの内容が恥ずかしいな、改めて言うの超恥ずかしいんですけど、なんか企業 VTuber になろうと思って企業 VTuber になろうと思って知ってる企業だったのでオーディション受けたんですよで別にね、そのなんていうかこう報酬が欲しいとか人気になりたいとかそういう内容ではなくて、個人的にどうしてオーディションを受けたかっていうと、そのまあ今日だったら日曜日じゃないですか。でその今日日曜だなって思えることがもうないんですよね。毎日お家でスタジオがあって、でお家のスタジオで収録をして、まあ提出をする、で締め切りを守ってそれに合わせて納品はするけれども、何曜日に何々をして何曜日に何々をするみたいなのが全くないから、曜日感覚みたいなものがなくなっちゃうわけですよ。でその受かったら会社に週一で会社のスタジオに行って仕事をするっていうようなのがあって、でその週一で収録をしに行くことによって、こう、あ、今日何曜日だから収録だとか、今週は何曜日に何々があるから、じゃあそれまでにこれを終わらせておこうみたいな、こう定期の予定が組めるなって思ったんです。でその曜日感覚を取り戻すこともできる、そして週一でスタジオに行くってことは、まあそのなんだかんだ週1以上で誰かに自分の声を届けることができるなって、安定したこう声の提供っていうか、撮ったものが次の週にはもう上げられるっていうような、こう撮った次撮った次みたいなので、こうどんどんどんどん自分が撮ったものがすぐに反映されていくっていうのがこう気持ちいいかなって思ったんですね。っていうのがそのまあ最近特になんですけれども、収録して、じゃあ例えば今月末までに出してくださいって言われて、今月末に収録した音声を出すとするじゃないですか。 そしたらじゃあ次の月に出しますねって言うんだったらわかるんですけど、もう3ヶ月とか半年とか先まで全然出されないっていうことがすごく多くあるんですね。で特にその音声作品とかだと、まあ、2、3ヶ月で出されるっていうようなことは多めではあるんですけど、ゲームとかになってくるともう半年出ないとかは当たり前で、2年3年前とかに撮った音声がやっとこう動画になって販売されるとか、そのすごい時間をかけて撮ったものがすごい時間をかけて動くようになって販売されるみたいなことが多いから、もうなんかその撮っても撮っても仕事してないみたいに見えるんですよ自分的なあれなんですけどね。だからそのなんて言うんだろう、今週ほんと死ぬほど働いたわって思ったら、来週すごい死ぬほど作品が出るかっていうとそういうわけじゃないんですよね。だからもうなんかその頑張ったよっしゃ結果が次の週には来るっていう、こうなんかそのなんて言うんだろうな、達成感みたいなのがすごい遅れてくるんですよね最近で。そういうのがないがためにモチベーションがなかなか続かないなっていうのとかもあって、そういう安定したボイスの提供で、そのボイスを提供することによってお金ももらえるし、今企業側にもこう得になるというか、まあ、ためになることがあり、そしてその聞いてる方々っていうのも毎週楽しみにこう聞いてくれたりとかするようになるわけじゃないですか。そういうこう安定した供給みたいな、安定した提供みたいなのと、曜日感覚と、お外に出て収録をしに行く、もうその人と人がこう顔を合わせて仕事をするっていうのがもうすでにねすごく少ないことなんですよ。私どうしてもこう家にスタジオを作ったのが悪いんですけどもうなんかその完全に今もいろんな人がコメントをしてくれたりとか、いろんな人がねこうツイッターで返してくれるんですけど、顔と顔を合わせてとお仕事っていうわけじゃないじゃないですか。そういうのにやっぱ飢えてるみたいな部分があって、でその最初も言ってるけど VTuber になりたかったわけではなくてバーチャル YouTuber になりたかったわけではなくて、週1でスタジオに収録しに行って、安定したこう提供が次の週ってされていくっていう仕事がしたかったっていう感じで、こうなんて言うんだろうな、自分の生活を変えてくれるような仕事っていう感じだったり、自分のモチベーションをどんどん上げてくれるみたいな仕事をしたかったんですね。だからオーディションを受けてみたんですけど、まあもう初めての面接落ちですよ。どうしたらいいのってなったでもうそんなことがあったからさ、急にじゃあもう面接ですって言って言われてもささっと出ていけるようにしようと思って、そのもう髪の毛がさ茶色い部分もあり黒い部分もあり、あらあらパンクなお姉さんって感じだったからやだなと思って美容院に行ったの。その後ね、落ちた後に美容院に行ったので、その前にも何回か話をしてたと思うんだけど、それまで5年ぐらい通ってた美容院の担当さんが引っ越してしまってもういなくなっちゃったのね。だからその今は新しい美容院を転々としてる状態で、その転々としたままいろんなところでまあ切ってもらってるんですけど、また新しいお店に入ったんですよ。で髪の毛が黒と茶色に分かれてしまってて、これがちょっと恥ずかしいっていうか、まあ、会社とかでお仕事ってなってもこういう部分気になってしまうとかもあるので、茶色い部分は切りたいなって思うんですけど、茶色い部分を全部切ってしまうとすごく髪の毛が短くなってしまう。でその短い髪型っていうのがすごく今まで似合わなくて不評っていうのもあったし、自分でも似合わないな扱えないなって思うんで、その茶色い部分をちょっと黒に染めてもらって、でその長さをこうキープしつつ、毛先明らかに死んでるから 金髪にしたり茶髪にしたりとかしてたから、だからその辺はちょっと切ってもらう、ちょっと残して切ってもらうみたいな風にしたいんですけどって言ったら、言ったのに横にハサミをバサッて入れられて、もう手遅れな感じになって、これでどうすかね、え、もうないやん、え、へーってなって、はっ、私の頑張って育ててきた髪の毛ってなって、で、そのなんか髪が結んだりとかしたいんですよ、結構その髪型、今日はこれにしよっかな、あれにしよっかなみたいなしたかったんですけど、もう結んだらちょんまげかみたいな、ぴょんっていうぐらい、できるかできないかぐらいの短さになってしまって、で肩にギリ かかるかかんないかみたいな短さになっちゃったの。だからなんかもう、私そうならないようにと思ってここは黒に染めてもらってみたいな説明したのに、ハサミを横に入れられた、やばいってなって、でなんか今までさあこう長い間、410歳だから410年も生きてきてるんだけど、410年も生きてきて初めてなんかこんな短い髪になってしまったってなって、なんかお外に出るのがさらに耐えられなくなっちゃってで、こんなに髪の毛短いと、もともと結構童顔なのにすごく幼く見える、やだってなって、で、そうなってくると大人っぽい格好をすると、特にあらあらお子様が頑張ってるわ、うふふっていう目で見られるのやだと思って、ますます服装選びが困ってくるわけですよ。でも410歳だから410歳なりの服装はしなきゃいけないわけ。でも410歳だなっていう格好をしちゃうと、あらあらまあまあってなっちゃうわけ。あーってなって、もうさらにさ、お外に出ていけないみたいな感じになって、どうしようをこう散々考えた結果、メガネ女子じゃね、賢く見えるし、多少地味さもプラスされのこう大人っぽさみたいなのが追加されるんじゃねと思ってメガネ屋さんに行ったのねで、メガネ屋さんに行ったんだけど、視力検査をしなきゃいけないよってなって、でその視力検査がさ結構長い感じだったんだけど、はい、これどういう風に見えますか、いや見えないですとか、あ、見えないですね、じゃあこれはどうですかねとか言って、そのなんか細かくいろいろやってくれるんだけど、これとこれ見え方違いますかって言われて、変わりましたみたいなそんなに変わって見えたりとかもするわけじゃないけど、なんかちょっとくっきり見えないわけでもないかなみたいなのを言ってたら、店員さんもクスクスって感じになってきてしまって、でそれがめちゃくちゃ時間かかって、でその最初に私コンタクトの度に合わせてメガネ作ってほしいって言ったんだけど、いやでもメガネだと見え方とか違うかもしれないから視力検査してくださいって言われて、で最終的に作ったのがコンタクトと同じ度だよ、なんでやーってなって、めっちゃ頑張ってこう、これちゃんと見えますかとか、これはどこが見えますか、これなんて書いてありますかねとか言われて、いろんなのをこう返したのに、結局コンタクトと同じ度になってしまって、ってなったんだけど、メガネ地味女子をこう最近は極めつつ、家から出ないっていうのを頑張ってます。ちょっともうね、出たくないなっていうようなことがたくさんあったから、だからなんかこう私をね変えてくれる楽しいようなお仕事っていうのが増えてくるといいなって思うんですけど、まあなんか週一でねスタジオに呼んでくれるとか、週一で仕事を入れてくれるとか、安定した提供をね、今週収めたら来週には販売されるとか、そういうこうなんかモチベーションを高めてくれたりとか、曜日感覚を与えてくれるみたいな仕事がね入ってきたら嬉しいかなって思いますね。そんな感じで今母親から LINE が来てドン引きした今はい、 テンションが落ちてしまうそんな日々ですが、皆さん私に素敵な仕事を、そしてモチベーションを与えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。以上、まさきファンでした。